さあ続きましてはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日はですね、和田拓郎弁護士スタジオにご来店ということで、ご来店お店じゃないんですけれどもね
本当だいぶお久しぶりでございますもう1年以上ですね。
はい、
まあ、どうしても
そうですね、はい、
コロナの問題もありましたからね、なかなかこうスタジオに伺うタイミングっていうのがなかった、はい、そんな感じでしたよね。
はい、
どうもご無沙汰しております。
はい、ずいぶんご無沙汰しております、はい、本当になんか会えて本当に嬉しいです
嬉しいです、
はい、たくちゃん弁護士です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、今日はですね、和田弁護士が関心のある保険金詐欺についてお話をしていただきます。ゲストとしてその詐欺トラブル防止に、詐欺トラブル防止に啓発に取り組んでいる損害保険会社の損害保険ジャパン株式会社鹿児島火災侵襲保険金サービス課主任の竹本さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
どうぞ本日はよろしくお願いいたします。
はい、竹本さん、女性の方とは僕はすいません、ちょっと先に原稿いただいてたんですけれども、女性の方だとは思わずに、はい、ちょっと構えてました、申し訳ございません。
いえいえいえ、
はい、非常にお綺麗な方で安心しております。は
い、そんなありがとうございます。
はい、
はい、はい、ですね、まあ、今回ですね、私の方で、保険金詐欺についてちょっとね、取り上げさせていただきたいなと思ってたんですね。
はい、
で、保険金詐欺と言いますと、まあ、一般的なイメージだと、その、人を衰弱死、自然死したように見せかけて、生命保険金を奪い取るとか、
はい、
あるいはわざと交通事故を起こして、多額の賠償金を受け取る、まあ、その自動車保険にまつわる保険金詐欺なんていうのがよく、まあ、報道ニュースで取り上げられるんですが、今回はですね、損保ジャパンの方に来ていただいてますけども、生命保険金でもなく、自動車保険のお金でもなく、火災保険に関するお話なんですね。
はい、
で、まあ、このなんていうかな、その台風などの災害時にかこつけて、はい、災害にかこつけてですね、保険金詐欺をそそのかす悪い業者さんがうようよいますよと、でその業者さんと絡んじゃうと後々大ごとになりますよ、揉める話になっちゃいますよということを取り上げさせていただきたいなと思ってるんですね。
はい、
でそのあたりの実情をご存知の損保ジャパンの滝本さんにお話をしていただけたらなと思ってます。どうぞ。
本日はよろしくお願いいたします。
はい、
損害保険ジャパン鹿児島火災侵襲保険金サービス課の竹本でございます。本日は鹿児島県の皆様がトラブルに巻き込まれないために、現在鹿児島そうですねのみならず社会問題となっており、様々な雑誌ニュース番組でも取り上げられている火災保険や地震保険の請求を勧誘代行する業者とのトラブルについてご案内させていただきます。
はい、では早速なんですが、火災保険や地震保険の請求を勧誘代行する業者とはどのような業者なんでしょうか。
はい、工務店や建設会社などの修理業者さんがご自宅に訪れて壊れている箇所を発見し、火災保険や地震保険の請求を促す業者さんのことを言います。
はい、
一見とてもいいことをしているように見えがちですが、トラブルに発展するケースが多くなっています。
うん、
でこれにはいろいろなパターンがあるんですけれども、大きな特徴としては主に3つあります。
はい、
1つ目は突然の訪問やしつこい電話勧誘、インターネット広告による誘惑で、2つ目は台風や地震とは関係のない傷んだ箇所も過去の災害を使用し虚偽の保険金申請をさせようとする、3つ目は保険金が出た場合には高額のコンサルタント料、キャンセルにした場合でも法外な違約金を請求するケースもあります。
はい、ではそれぞれ具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、まず一つ目の突然の訪問やしつこい電話勧誘、インターネット広告による誘惑についてご説明いたします。
はい、
県外の業者さんが多いんですけれども、そうですね、昨年ですと大阪から来る業者さんなど多かったです。
うん、
そういった知らない業者さんが突然訪問してきたり電話がかかってきたりして、この地域は以前台風の災害に遭われた地域です、住宅の無料点検を行っているので気になるところはないですかなどの勧誘を行います。またインターネット上に給付金が受け取れますなど広告を掲載させている場合もあります。
まあ、あの無料点検というところまでは、ね、いいんですけれども、結局、ああ屋根壊れてますねと、壁がちょっと穴が開いてますね、この際修理しませんかという形で、まあ、強引に契約に結びつけて、で最終的に高額の修理費を請求するというところに特徴があると思いますね、うん。まあ、よく、まあ、リフォーム詐欺の一つの延長線上とも言ってもいいのかなと思いますね、うん、はい、
なるほど、
うん、
はい、
そうですよね。で次に2つ目の虚偽の保険金申請についてなんですけれども、こちらは屋根や雨どいの傷みを数年前の台風や地震の被害であることにして請求をすれば保険金が支払われるので、こちらで用意した写真と見積書を保険会社に提出してくださいと、保険会社に契約者ご自身が虚偽の内容で事故の連絡をするように促してきます。
はい、だからこれはその業者さんが甘いささやきとして保険でおりますから、うん、もう一緒にこの際修理しちゃいましょうよと、そういうふうな誘い方をするわけですね、
うん、
で決して台風や地震などの災害で壊れたわけでもない、単なる経年劣化の部分まで、うん、ついでにその修理代も見てくださいよという形で保険金請求を業者がさせるんです。ポイントはそこなんですね、
はい、
契約者ご自身が立派な詐欺をやっちゃってるんです。で、
うんうんうん、
肝心の業者は単にそそのかしただけであって、ご自身業者自身は犯罪に手を染めてないという、ここら辺が悪質なわけですよね。
はい、
3つ目ですけどね。
最後に3つ目の高額なコンサルタント料を請求されるについてですが、実態として保険金の 30% から 50% をコンサルタント料として請求されるケースが相次いでいます、
うん、
例えば修理代が50万円であった場合、最大25万円を請求されることになり、必要な修理ができないといった状況になってしまいます、
うん、で、これは特に弁護士としても非常に関心があるんですけれども、コンサル料が保険金の何パーセントかっていうような、それ以前の問題としてなんですが、
はい、
その業者さんがですね、報酬請求をすること自体、これが違法行為、弁護士法違反の行為になる可能性が高いんです、
はい、
でちょっとまあ復元しますと、その報酬を得る目的で保険金請求という法律的な交渉を保険会社とするのは、それが法律で許されているのは弁護士とか一定の条件を持った司法書士さんなどの専門資格者なんですね、
はい、
ですからそういう専門資格を有さない業者さんがやっちゃうと、うんうん、そう処罰の対象、弁護士法違反という話になっちゃうんですね、
はい、
で先日も、東京の会社なんですけれども、保険金申請を代行したということで、まあ、代表者が逮捕されている、そういうケースも出てきております。
あ、なるほど、
はい、
コンサルタント料の請求は、まあ、金額に関わらず違法行為になるということですね。
はい、そうなんです。で一方で無料点検してもらったけれど、最終的には修理を依頼しない、または別の業者さんで修理をするといった場合でも、キャンセル料として支払い保険金もしくは修理見積金額の 30% から 50% という違約金の請求を受けるケースもあります、
はい、
そして業者との対応に困って業者に言われるがまま支払ってしまったというお話もお聞きしています。
そうなんですね。実際にそのような被害に遭われた鹿児島県民、鹿児島の方がいらっしゃるということなんですか？
はい、残念なことに弊社のお客様でも被害に遭った方がいらっしゃいます。実際にお客様から親が業者と契約していたが解除したいですとか、うん、あとは家を把握されているため業者からの逆恨みが怖くて警察に届け出を行うことができないなどの相談を受ける機会が多くあります。
ではそのような被害に遭った場合にはどのようにすればいいんでしょうか？
そうですね、まあ、美味しい話が、まあ、舞い込んできたなと思ったら、まあ、まずはご加入の保険会社あるいは保険代理店さんに連絡をするということが大事ですよね、
はい、
でケースによってはもうすでにもうその悪質業者と契約しちゃったよなんていう時もあると思うんです、
はい、
でもそういう時であってもまずは保険会社さんや代理店のに相談、うん、まあ状況によっては直接弁護士に相談するというのもありだと思いますね、
はい、
で今までのお話少し皆さんに分かりやすくイメージを持ってもらうためなんですが、うん、ぜひ一度ですね、ネットでインターネットで検索をしてみていただきたいんですね、
はい、
例えば検索キーワードとしては、うん、 保険金請求代行、代行というのは代わりに行うと書きますね、
はい、
そういう、キーワードで検索をするとずらっと業者の名前がブワーッと出てくるんです。で、先ほど申し上げたけれども、その場合によっては弁護士法違反なんていう話もあるんですが、
はい、
そこを逆に業者さんよく分かってて、
うん、
よく見るとですね、業者さんのホームページをよく見ると、うん、うちは、保険金請求の代行業者ではありませんよと、
はい、
単なるサポート業者ですよなんていうふうな歌い方をしているケースもあるんです、
はい、
つまり私の業者はうちの業者は弁護士法違反のような悪いことをやってるわけじゃないので、
うん、
安心してくださいというふうにいかにもその法の網を、ね、すり抜けたかのような宣伝をされている業者もあるんです、はい、ぜひ一度保険金請求代行というところで検索調べてみていただけると、はい、と思いますね、
はいはい。まあ、鹿児島で、まあ、災害というとの、まあ、夏場の台風とか、うん、あとは洪水のイメージがありますもんね。
そうですよ ね、
まあ、そうなるとこの種の詐欺の話も夏場の時期が多いということになるんですか。
そうですね、うん、残念ながら季節を問わずそのような業者さんはフラッとご自宅に訪れてきます。
はい、
数年前に鹿児島に上陸した大型台風にかこつけて保険金請求などを持ちかけてきます、
うん、
災害直後とは限らないので、無料点検などうまい話には用心していただきたいなと思います、
はいはい、
でまずは保険会社や代理店にご相談ください。
はい、台風とは関係のない今のような寒い時期でも保険金詐欺を持ちかける、もしくは保険金を当てに高額のコンサル料を取ろうという悪質な業者がいるということですよね。
はい、
はい、今回大変に勉強になりましたけれども、
そうですね、うん、1点それで復元させてもらうとですけれども、うん、まあ、弁護士家業をやってると、
はい、
まあ、一定数の相談者がもう年内に解決したいと、法律トラブルを年越してまで持ちたくないよという方がいらっしゃるわけです、
はい、
で決してそういう考え方が悪いわけじゃなくて、むしろそれはそうでしょうという話なんですが、
はい、
この今回の火災保険金詐欺についても結局この年末屋根が、ね、ボロボロの状態で年を越したくないねと、
うんうん、
まあ、できればその取り替えた上でね、
はい、
新しく年を迎えたいねってそういう心理につけ込んでくる業者さんはあるかもしれない、
はい、
で実際に鹿児島でも出てくるかもしれないというところで、皆さんぜひですね、そこら辺危機意識っていうのを持っていただきたいと、うん、だから年末だから、忙しいんですけれども、忙しいからこそ、ああとりあえず全部こう、うん、年内に片付けちゃおうかなっていうその心理、これに、はい、業者さんは狙ってるかもしれませんよというそういうお話ですね。
なるほど、はい、まずはもう直接電話がかかってきてこういうことを持ちかけることに関してはまず疑ってみるっていうことが大事ですね。
はい、
はい、ありがとうございます、今日もですね、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士、今日は生でスタジオインありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そして、今日はゲストにですね、損害保険ジャパン株式会社鹿児島火災新種保険金サービス課主任の竹本さんにスタジオにお越しいただきました。竹本さん、どうもありがとうございました。今日は
ありがとうございました。
はい、また機会がありましたらぜひよろしくお願いいたします。
その時はよろしくお願いいたします。
はい、それではたくさん弁護士もまた、はい、スタジオにできる限りではまたよろしくお願いいたします。
復活させていただきます。
はい、お願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。